お話はこれだけですけど、もし何かご質問がありましたら、あれ私の言ってることをお分かりになっていただきましたか、ね。
Can you, could you understand what they said? Yeah. Yes. Yes.
It's beautiful. I like the image of positive thoughts are light. It's really logical. Name thought I heard.
良い思いっていうのは軽くて、悪い思いが思いっていうのは本当に、うん、具体的に本当にそう感じる。で子供にそうやって聞かせたら子供もね、うん、とてもすぐ分かると思う。みんな軽い方がいいわけだから。
でいい思いってのはさーっと取りすぎちゃうんです。
And also the good thought just pass by very quickly.
悪いような子にいつまでもいるんです。
And heavy thoughts just remains.
それをこう消えていくからあれなんです。
So we have to wash ourselves and cleanse.
だから洗い流した分だけハッピーなんですね。思いってのは水に似てるんですよね。
So the thoughts is just like the water.
冷たい思いってな、冷たい水はこう下に沈みますでしょ。温かい水だったら上がるんですよ。冷たい空気もこう。
And also air, thank you.
温かい空気や。
Cold air goes.
だからどんどんこう思いを高め上げるっていう方は、いい思いに変えていけばいいわけですよね。簡単に言えばそれが冷静な感じなんです。質問の時間になったらどうぞ。
Okay, so.
はい。
So it's about the guardian deities and the guardian spirits and how that translates into the words of angels we use in the Western world. We talk about guardian angels and then there are the archangels. So maybe you can.
よくこちらの西洋ではその守護霊守護神というよりはその天使の方をよく守護天使って言うんですけど、それは どういう関係に、
あの守護神というのは、あの大天使、あの聖者があの、守護霊というか、守護聖者と言いますでしょ、カトリックの世界で。あちらは守護霊、守護神というのはもともと天使だった、大天使、なんだっけな、ミカエルとか、さあ、なんだっけな、
マイクル、ガヤカンチ
ョミカエル、
あの守護霊っていうのはこの地で人間界で経験を
出たし
ですね、はい、
で守護神というと人間の経験のない人が多いんです。もちろん守護霊から守護神になれた方もいますけども、大体がそうだ。
そうだ、直霊から私たちは神様としてこう来てますけど、その人間というのはだからあの、まあ、人間のそういう今からずっと言う出世の状況というのはおかしいんですけど、人間が今度あの人間から卒業してあの高い、上のところに登れたら守護霊になるとかいうことを聞きましたけど、その後守護神になれるんでしょうか。
なります。だから肉体の経験を持っている守護神というのは、例えばあのご先生のような方です、うん、キリストのような方、ブッダのような方、
そうで、
あの上昇森上先生のような方、
あの前はその守護神というのは天使のような人たちで、それであの守護霊というのがその人間界にいた人で、例えばその、キリストとか釈迦とかも守護霊だと必ず思ってたんですよ、うんうん、だから人間界にいた人がそう向こうに移って高く登られて守護霊になるんだと思ってたんだけど、今聞いたらそういう方も守護神のところに上がってるって
こと。キリストとかお釈迦さんは守護霊じゃなくてもっとすごい守護神、
あの、ミカエル天使とかと同じレベルなわけですか。はい、yes. Yes.
だからお釈迦様の教えとかキリストの教えとか、まあ、小石先生の教えとかは人類をこう平和の方向というか救いの方向に完全リードしていっているが、その働きというのはもう守護神になるわけですね、うん、人類の守護神。
守護天使の例えばミカエル天使とかはどういう役割をなさっている
か。そうですね、このキリスト教的にはよくわからないけど、守護霊のできないことを、守護霊の力が足りない場合に守護神が光を送るという、そういうお役目なんですね。だからキリストのような方 あるいは御先生の方、ブッダのような方の降りてくるか指導するその天使というのは、そういったミカエルとか、なんだっけ、ガブリエルとか、そういうすごい神霊がいるわけですよ。だから働きがでかいんですね。我々の場合は、そんなでかい働きの神様、守護霊、必要がないから。守護神という、僕は郷先生から聞いた話ですけど、守護神というのもいろいろと働きが違うんですよね。働きのレベルが違うっていうか。だからミカエルとか、ガブリエルっていう方の位置っていうのは、それこそ、なんて言ったらいいの、直令の近所にいるって言うんです。直令っていうのは、基礎教的にはどう言ったらいいのか分かんないんだけど、神様の、すぐそばにいて、その神様の大きな大きなすごい神様の命令というか、指示を与える役目があるんです、うん、キリストは本当に神様のメッセージを持ってこの世に生まれてきたんです。誰でも彼でもガブリエルが現れて、あるいはミカエルが現れて指導するってことはないはずです。我々が知っているのはミカエルとかガブリエルとかって、あれももう一人誰だったかな、いろいろそれぐらいな名前しか知りませんけど、もっともっと名前を知られてない大天使はいるはずです。日本の神道とかあるいは仏教はもうちょっとこっちで詳しく名前を出してますけども、
守護霊様っていうのは私たちの祖先だということも聞いたんですけど、私たちを守ってくれる祖先で、例えばキリスト教だと私たちにその守護霊様がついているというので守護天使がついているという、守護天使って呼ぶんですよね。でその守護天使っていうのは、例えばだからその祖先のことなのか、それとも他の天使なのか、
キリスト教の場合はね、それがごちゃになってるみたいですね。というのは、我々のアジアの民族というのは先祖を 大切にしますでしょ。皆さん方はそう、キリスト教文明の人は先祖を大事にするっていう考え方ないんじゃないですか。先祖を大切にしているという、そういう文明の中にいる場合は、先祖の悟った霊っていう、そういう守護神さんはいるんです。確かに。で、先祖をあんまり大事にしてないという、そういう教育を受け、そういう文明の中に生きている人たちには、先祖の悟った霊ではなくて魂の親として、それから自分にこうなってったらいいんですかね、自分の魂に縁の深い聖者がいるんですよ。その聖者が守護霊としてつくという場合があるんです。で、私は西洋の形、西洋の形っておかしいんだけど、皆さんには魂の親の方がガーディアンスピリット分かるんじゃないかと、そう話しているわけです。だから自分の人生のこうルートを探求しているような人には、先祖の悟った霊がつくんでしょうね。そういう形で現れているんです。先祖を大事にしていない人に向かってね、そういう人たちに向かって先祖の悟った霊って言ったとピンとこない。
日本にいた時に彼女の守護霊さんのことを誰かに聞いたら教えてくれたのが、こうピラミッドがあって、であなたはこのピラミッドの一番底のところ下にいる、で上にこんなにいっぱい祖先がいて、でそれぞれがいろんなことに才能を長けている人たちだから、例えば私が音楽を学ぶ時とか、なんかの勉強する時、なんかこう仕事をする時、それぞれにそれぞれに長けた人がやってきて助けてくれるんだ。
私は日本人ですけどね、そんなに先祖崇拝ってないんですよ、気持ちが。私の思いの範囲はおじいさんぐらいまで。グランドファーザーのグランドマーザーも知って合ってますから、せいぜいそのぐらい。その上の人は分かりません、全然。だから先祖の悟った霊って、ご先生に言われてピンとこなかった、私に。で、ご先生が魂の親っていう、そういう表現もしているんですよね。先祖の悟った霊であり、魂の親でも。魂の親っていうそのご先生の表現にあって、私は納得したんですね。なぜかというと、自分が親になってみて、自分が子供を持ってみて初めて親の気持ちが分かったわけですよ。子供を愛するっていう親の気持ちが分かったわけです。特にお母さんは男親と違って、もっともっと子供のことも、子供の幸せっていうのか思ってるはずですよね。理屈でも何でもなくても、そういう本能的にそう思ってます。 この今の私の肉体の私が知らない、知らないって言っておかしいんだけど、知らない石折さんってなんで私を愛してくれるんだって、そういう疑問があった。だけど魂の親であるというふうに分かれば本当に素直に理解できる。子供だから愛してくれるのは当然だと思いますよね。
そう、
子供、親と先祖というのが私の中でこう開きがあったんでしょうね。それで魂の親としてその守護霊さんのに感謝するということができるようになって、初めて先祖の悟った霊っていうのも分かったんです。分かったかと。人間の親でも、親であれば子供のこといつも思ってるじゃないですか。例えば子供がバカって言ってたけど、どんなバカの子供でも親は一生懸命思ってますよ。子供は一生懸命この中にいますもん。それと同じ守護霊さんはそういうふうに私を思ってくれてるっていうのを理解して、初めてありがとうございますって心から思いた。あのこの世でも子供は親が思ってるほど、あの子供は親のことを思わないですよね。子供の思いの何百倍何千倍っていうのを親は子供に向かって愛情を振り注いでる。それが守護霊さんだと知って本当にありがたく思った。子供はその親の愛情をありがたいなんてその思わないもんですよね。こちらのお子さんとか分かんないけど、よくしてくれるのは当たり前だと思って。でも母親は、あるいは父親は、子供にその感謝しようがしまいが、関心をこちらに向けているようがまいが、とにかく子供の幸せを願ってますもんね。でただ単に親じゃないんですよ。これ聖者なんですから、もう亡くなって向こうの世界、亡く生きている間も信仰がかかって、で亡くなって向こうの世界行って、それこそ特別なトレーニングを積んだんだと思う。あの向こうの世界のその特別な修行っていうのは、無償の愛っていうことと、愛したら絶対に愛し続けるっていう、この修行を全うした人が守護霊さん。その愛の報酬っていうのを求めない、だからこれ神様ですよ。そういう方の守護霊と国が一緒になる守護霊さんと、こう、もう副守護霊ってこう最低3人の守護霊さんがいらっしゃる。これ最低ですからね。だから皆さん方にもっとたくさんついて、だから守護霊さんと数多く交流をして、守護霊さんが持っている知恵とかその才能っていうのをもらった方がいいんですよ。まあ遠慮なく親の援助を受けた方がいいと思います。もう結構ですなんて言わない方がいいです。
You shouldn't say that. Oh, this is enough. No.
そう、与えても守護霊さんの方では与え足りないっていうぐらいに思っているわけですから。だから私はパーソナルゴールだって思ってますよ。ゆくゆくこの今いろんな宗教があって宗派があって ありますけど、この守護霊さんの思想っていうのがずっと広まっていくと、一人一人が自分の宗教っていうのを持つんじゃないかと思う。この守護霊さんは私の教えを広めるなんて言いませんから。教えを広めるためのだから争いっていうのは ないはず、なくなります。
そう、
だからキリスト教とイスラム教の衝突とか、イスラム教とヒンズー教の衝突とか、そんなのあったらキリスト教と言いたいかな、そんな衝突なんか近い将来本当になくなると、私はそういうふうに思っています。で守護霊さん同士は神様なんですから、もう争うなんて絶対ないわけですからね。一人一人が自分の神様を信じていれば人間同士も衝突ないはずです。一人一人本当にあのなんていうか神様の御心のままに生きられますから。だからあのミカエルとかその、ガブリエルとかっていう名前がありますけども、守護霊さんには名前がないんですよね。本当にただ守護霊さんっていうだけです。だから名前によって争うってことはない。そのガブリエルの、ガブリエルと、ミカエルと何とかっていうね、そういう、なんて言ったらいいんですかね、名前が違うことによって、自分の神様の高いとか低いっていうのもなくなるわけです。ただ守護霊さんのその 存在とその導きを信じて生きてれば個人も平和になるし、社会的にも人類的にも平和になるはずです。だから五先生が守護霊さんの存在を、一人一人に守護霊さんがいるということを教えてくれたことは大変大きなことだと思ってます。で、波長を直すとまあこうお互いにグループを越し合って仲間になるわけですが、まあそれを気になったら今まで以上にこう守護霊さんを呼んでいただきたい。
なんでこの、地球が平和になることがそんなに重要なんでしょう。なんで神様は世界平和、この地球の平和を祈ってらっしゃるんです
か。それは神様は自分自身を表したいからです。その一点につきます。例えばあなたが自分の幸せを求めるのも同じ理由です。神の御心を表したい、あなたを通してね。だからあなたが本当に幸せだって思えれば神様は喜んでるわけですよ。自分に対しても人に対しても、私は幸せだって言える人本当に幸せな人ですよ。そうしたら本当に幸せな人です。
You will achieve the true happiness. 否定的なエネルギー、否定的な想念がこう自分の中で湧き起こってくるときっていうのは、それはいつもその、自分の業想念なのかとか、何です、どっからどっから来るのか。
あ、自分の業想念と思った方がいいですね。うん、自分の心の中に起こってくることは全部自分の責任ですから。で、そういうのが現れてきた時はみんな消えてる時ですから、業想念がカルマがまた否定的な思いが現れてくる時に、大抵自分はその、ダメだって思う、ダメだというか大した人間じゃないというふうに思うんですけども、そうじゃないんですよね。だからそういう時思うの一番いいのは、ただそういうものが現れて自分を通して現れて消えていったんだって単純に思った方がいいです。自分が悪いからとか過去性が悪いからとかって、そういう思い方もお祈りの中で言っちゃった方がいいです。そのさっきもちょっと言いましたけど、迷ってる思いが迷ってるだけなんですよ。自分が迷ってるのでもないし、自分が自己否定してるのでもないんです。
いつの
本当に神様、過去世において、あるいは過去において神様と離れていた思いが現れて消えてるだけなんです。だから消えていくんだから、ああ消えていくんだなっていうふうに思って、その思いをさらに世界平和の祈りの光の中で処理するのが一番いい方法なんです。完璧に処理してくれます。ピュリファイされたその思いっていうのはね、今度は逆に平和と創造の働きをするんです。平和と調和とか、そういういわゆる巧妙そうな働きをするんですね。これが祈りの中に入れるってすごいことなんですね。
私たちが生まれる前にその親を選んで生まれてくるっていうことを私信じてるんですけど、でも私はその自分の家族に、その親に対しても全然親しみとかなんか感じられないんですよ。すごくこう共鳴するもの、その波動を感じられないでずっと育ってきたんですけど、小さい時からそうだったそうで、それはなぜなのか、肉体的なこの世でなんでそれを感じられないのか。
親に愛情をかけてもらわなかったんじゃないですか。
もらってない
、
ずっと
小さい時から全然愛を感じてない親に、
そのせいですよね。でもそれが精神的にこう、いわゆるソウルフレンドって言うじゃないですか。フィジカルフレンドじゃなくてソウルフレンド、それ今得ているわけです。
だから私はその自分の肉親よりもこういう友達と方が親しくと強く結ばれていることを感じます。
いや、日本でもそうしていますよ。どこでもいるんでしょうね。なぜそういう育ち方をしてきたかというと、やっぱりあなたも経験のために必要だったんだと、そういう親のような、なんていうかな、ような人間になりたくないと思ったはずですよ。もっと愛情の深い人間になりたいと思ったんじゃないですか。
だから今自分は、ね、子供がいて、それで孫もできてるんで、そうだから本当に自分が愛せるから、その人たち
いいですね。で、それがまたこういった世界、 メンピス・プリベオナースというこの運動にもつながったわけですよ、うん、そういう経験をしているからこそもっと愛を出さなきゃいけないと、人にも愛を与えなきゃいけないというふうに思いを出させたのはあなたの中の本当の心がそう思わせたわけです、うん、でそれがこうつながったわけです。
一人で統一しているときはとてもいいんだけど、外に出ていろんな人と会うとだんだん苦しくなって難しくなって、いろんな考えがこう湧いてきて、で人々がみんな否定的な言葉とか批判とかするんで、そういうのを聞きながら人に会うのはとても自分にとても難しい。だからそういう人々と一緒にいながら自分が高い意識を保とうとする、その平和の心を保とうとするのがとても難しい。どうやったらそういう状況の中でいつも平和な心を保てるか、でそういう否定的なエネルギーに引っ張られないようにできるか、でつられてその否定的な思いとか言葉が私の中から出てこないようにしたいんですけど、自分がそうやってちゃんと平和な心を保てるときはいいんだけど、時々それができなくて引きずられてしまうんですが、どうしたらいいでしょうか。時々なんかそういう本当に否定的なすごい重いものがこう来たときに、それがなんか自分のものだと思えないんですよ。自分が こんな悪い思いがもあると信じられなくて、それは例えばどっか誰かから来るのか先祖から来るのかなとか思うことあるんですけど、どんな状況の中にあっていても不安になったり、それからなんか不幸せに感じたり、そういう恐れを感じたりしないでいつも平和の心を保てるにはどうしたらいいか。
まず第一番はですね、自分は守護霊さんに守られてるんだっていうことを強く思うことですね。あともう一つは、その否定的な思いが出てきたときに、その思いを今話しました、ね、世界平和の祈りの中に投げ入れ続けるっていうこと、この練習をすること、これは本当に毎日毎日ずっとコンスタントにやり続けて、本当に平和になります。さっき言いましたよね、自分の思いっていうのをこう例えば自己否定っていうか、なんとか自己否定って言いましたっけ、
いやなんか悪い
思い、悪い思いがって、自分どうしようもない思いが出てきたら、形としてこういうふうに手の上に乗せまして、思いでしたね、世界人類が平和であります、守護霊さん、守護霊さん、よろしく、先生よろしくお願いします、こう言います
。 And this wrong。
これを繰り返し繰り返す、でポッとこう上の形でなんとか投げ捧げると形離れますね、自分からこう離れると、これは一つの利益のところと、もう一つは実際に光になってこれ消えるという、もう一つは自分を責める思いが出てくると思うんですよ、それも同じ行為で、それが自分を許すということ、それをやり続けてやり続けると強くなると思います。毎日
続けて
コンスタントに続けて、
コンスタントに、
それをね、ちょっとでも成し遂げると本当に嬉しいです。
You、
こうやって投げ入れるってことができただけで
も、You're really happy. Oh, I could do this.
そのハッピー、嬉しいっていうのはまた嬉しさを引き寄せます。ぜひそれ味わってください。
今の話の続きなんですけど、例えば家の中でもうテレビジョンとかニュースとかで今すごいいろんなものがこう浮き上がって、まあ、聴覚が始まってるわけですよね。だけど家の中でやっぱり会話っていうのがやっぱり否定的な思いの方に、あの人はすごい悪い人ねとか、世の中もどうなっちゃうんでしょうみたいな言い方になった場合に、私たちは要するにそれは神の姿を表すためのプロセスだということを知ってるけれども、そのままそのことを口に出してもやっぱりその彼らたちは分からないんで、例えばそういう方に引きずらない、そういう話があった場合は自分も要するに口を包むんで、まあ、心の中で例えば祈る、まあ、それかまあ人類総会になる言うという形でやっていけばいいんで
しょうか。そうですね、なんかその時適当なこと
そういうことか、
例えばテロリストが自爆してたくさんの人が死んだとか、ね、あれは皆さんどういうコメントを発しているか分からないけど、こういう状態があるからこそ平和じゃなきゃならないということを言えると思うんですよね。だからお祈りしてるんだっていう、そういうコメントを出せると思う。
でそれをやっぱりこう意識してないと、やっぱりそういうものっていうのは常に、
いやひょっと出てくるんじゃないかと思います、はい、
じゃあこのぐらいにしてお祈りしてお経をいただきます、はい、So now he's going to perform again.